いやそんなね、今そんな中で、
そんな中でね、
ていうかね、えのきさんね、はい、話面白いんですけどね、ボードゲーム一切絡まんな
ボードゲームまだまだ絡まない、
まだまだ絡まないですね、はい、これ長編ですね。
そうですね、
スーパー長編じゃないですか。
これ全部使えないやつですかね。
いや、たまにはあってもいいですよ、こういう回がね。
違う名前でやってください。じゃ
なので、あのリスナーの方はね、
はいはい、
あの全然ボードゲームの話しないんでね、この回ね
言っちゃった。
今のうちに切っておいてください。
あ、ボードゲームのね、うん、話が
これオープニングです、これ
ファイナルファンタジー1より長いオープニング。
はい、始まりました、ホラボド。今回はですね、なんと、TV タレントの、えのきさんをお招きしての、
yeah.
ほぼお蔵入りする回でございます。
イエーイ。やる気が。
やる気ないよね、これね。
お蔵入りする言われたら。
完全にお蔵入りする前提。てかもうね、何のテーマもないしね。えのきさんと単純に旅の記録を取るだけの回です、これ。
あ、
というわけで、今回は、
はい、
はい、このスペシャルゲストね、
はい、
自己紹介をお願いしたいと思います。どうぞ。
あ、どうも、チャガチャガーゲームズ、チヒヒです。えのきです。
チヒヒさんだー。
イエーイ、どうもー。
えのキングですね。
どうもどうもー。
あ、
あの、世界の。
世界の、確かに。あ、でもその通りですよね。
いやいやいや。
以前にえのきさんが作られた、
はい、
ゲーム、
はい、
何でしたっけ。
談合ダンジョン。
談合ダンジョン、今世界で、
世界でね、なんか勝手にね、
勝手にね、
そう、広がっていく感じですよね。
なんかアミーゴから出たんですよね。
そうなんですよ。
すごいじゃないですか。
もうね、もうこれも本当よく知らない間に話が進んでいたようでだから先日の、
あるある、
あの、はいはい、エッセン、
はいはいはいはい、
はい、でもアミーゴブースで、
はい、
ちゃんとそのタペストリーとか、あったよって言って、そのコリアンボードゲームズの方から写真送ってもらいました。
ああ、そうですよね、うん、もともとは韓国で談合ダンジョンが出て、
はい、
でその後そっからの流れで、
そうですそうです、
アミーゴからっていう、うわー、すごいな。ただ私ね、あれ見た時ね、
うん、
いや、 やっぱおさむさんの絵がいいなと思いましたよ。
いや、なんか本当、
はい、
なんかドイツゲームって、
はい、
ドイツゲームですね。
どういうことですか。
あの絵とか、
あ、
あの、なんだろうな、フレーバーっていうか雰囲気っていうか、
まあ、確かにそうですよね。
だからあんなに変わるんだなっていう、
まあおさむさんの絵でアミーゴから出るのは考えがたいのは確かにある。
うん、
私はめちゃくちゃ好きですけど、まあアミーゴばりのね、
うん、
まあ、アートワークではありますよね。
海賊がゲーヘヘヘみたいな感じになってるじゃん。
だからテーマも変わってますもんね。
そうなんですよ。もうなんかね、うん、勇者のご一行様がダンジョンに行くんじゃなくて、
はい、うんうん、
もう海賊たちが、まあ、仲間たちを裏切りつつ、
はい、
宝石を集めていこうぜゲヘヘみたいな
になってましたよね、
うん、
というようなね。
そう、
談合ダンジョンを作られて早3年、
3年ぐらいですかね、
のえのきさん、
はい、
はい、もう全然ゲーム作ろうとしないえのきさんがですね、
そうなんです、
私もみの家に泊まりで、泊まり込みで40時間耐久ボードゲーム会に参加しに来てくださって、
いやもうほんとね、もういつもね呼ばれなくて、
いや呼んでるよ毎度呼んでるし、そう言うけどびっくりだね。
ほんとありがとうございます。
いやいや、でこれで、
はい、
今2人で実はですね、
うん、
まあ、場所は言えないですけど、
はい、
ちょっと観光に行こうということで、ちょっとそのボードゲーム会を若干抜けて、
はい、
はい、今2人で、たった2人でですね、
逃避行、
逃避行、車の中、そうだからさっきからずっとブーっつってね、
はい、
音入ってますけど、
聞こえますかね、
完全に車の中で今高速道路運転中ですよ。
この運転中なのにもみさんすごいですよね、全部こうヘッドホンして、
ヘッドホンしてんの私が
機材を常にこうカチャカチャ触りながら運転を足でね、
足でやって捕まるわ、
すごい
やめてくれよと、マッポに聞かれたら捕まるわい。あ、山がめっちゃ、あ、綺麗ですね。
いや、綺麗ですね。
す
ごい、今日は本当天気いいですね、これ。
スーパーいい。昨日は曇りだったんですけど、今日かなり晴れて、
すごいな。
山々を舐めながら、いやー、このね、景色の中、
はい、
まあ、運転して、この後何に行くんでしたっけ？
この後ですか？世にも美味しい。
そう。
ご飯を、
そうなんですよ、
食べさせてもらえると、
もうその県内でもですね、もう死ぬほど行列ができる、2時間待って食べる親子丼のお店に、
2時間
はい。
いや、ちょっとそれは、並びすぎですね。
え、やめます？
じゃあ、U ターンしますか。
いやいや、やだ。ここまで来たのに。やだな。でもまあ、
すごい人気ですね。
そもそもね、はい、えのきさんって、福井県の方じゃないですか。
そうです。
で、今は東京にお住まいですよね。
いや、それまだ秘密なんですけどね。
え、なんでマジで、
東京です。
言うんかい。その福井の、福井の TV タレントであるですよ。えのきさんからしたら、なんか鳥って結構福井は有名なんですよね。
そうなんですよ。やっぱりね、福井といえば、
うん、
秋吉。
秋吉って何ですか？
秋吉というのはあの焼き鳥の名門なんですけど、焼き鳥の名門秋吉っていう名前の焼き鳥屋さんがあって、
焼き鳥専門？
焼き鳥、そうですね。
鳥のささみとかそういうのはないの？
ささみの焼き鳥もあります。いろんな種類の焼き鳥はありまして。
ああ、行ったことない。
あら、
え、それは東京とかにもあるんですか？
東京にもあるし、海外にもあるし。
すごい、
結構展開してるんですよ。
うわ、じゃあもう世界の山ちゃんのライバルや。
世界の秋吉、
世界の秋吉ですね、
宇宙の秋吉ですね。
宇宙の秋吉かいな、福井持ち上げるな。
山ちゃん、あ、いたね、そういう。
やめなさい。愛知県民に怒られるから。
よく食べてます。
嘘つけ、絶対食べてないし。あ、じゃあその秋吉の、まあ、利用者からしたら、
いや、だってね、福井県は日本一鳥の消費量が多いっていう、それぐらい福井県民はもう、週6で秋吉食べてるじゃないですかね。週5、週6ぐらいのね、もうね、誕生日といえば秋吉。
誕生日秋吉であるの？
もうね、そう、
焼き鳥屋で。
あ、お持ち帰りするんですけどね。
リアルに？冗談じゃなくて。
まあちょっと冗談もある。
冗談かよ、もうトーンがわからん。もう、
うん、
あー、行きたくなってきた。
じゃあちょっと場所変えてもらって、ジャンプしたんで。
あの、よくテレビであるせーのでジャンプしたら福井に着いてるみたいな。
はい、着きましたみたいな。
あれ、いや、これラジオだから。なんとでもなるから、むしろ。
よーし、
やってみます。じゃあやってみましょうか。
福井に、
じゃあ今福井のどこにジャンプします？福井
の秋吉の本店前に
行きます。あ、いいですね。
はい、行きますよ。
じゃあ行きますよ、はい、せーの、
部屋。じゃあこっからもう編集して使われない。
いや、無理だろ。福井までどんだけあんねん、こっから。何時間かけていくん。
でもそれぐらいの価値はあると言いたいな。
まあ確かにね。
あ、でも東京でもいいですよ、全然。
東京はどこにあるんですか？
どっかありますよ。
どっかかい、調べといて。いやー、だって行かないもんな、私。お酒飲まないから。えのきさん、お酒飲まれるんです？
お酒は弱いですけど飲みますよ。
どういうパターン？お酒飲んでちょっと酔いすぎちゃうとどうなるパターンですか？
僕ね、でもね、飲む前から、あの、飲んだテンションみたいにできるじゃないですか。なんかイエーイみたいな。
ああ、なるほどね。ウェイ系ですからね。
ウェイってやって。
いや、話ちょっと途切れますけど、
はい、
えのきさんっておいくつでしたっけ？
なんでまた。
いや、ウェイ系できるってすごくないですか？
30です。
嘘つけ。ああ、これアイドルがよくあるサバ読まなきゃいけない。いやいや、10以上読むんじゃないよ。
えとをね、一回り読むとね、はい、計算しやすいんですよ。
確かに、
うさぎ年ですって言えるから
忘れないもんね。
そうそうそうそう。計算も12、あの、合わせるだけでいいんで。
いやいや、
も
うあなた、おじさん
87年生まれの。
あ、でも昨日一緒にボードゲームしてたメンバーの一人が、
うん、
えのきさんって20後半ぐらいですかって言ってましたよ。
いい人ですね、やっぱり。
いや、確かに見た目で言ったらあなたもうね、ドラクラ並みになんか年取ってないですから。
いや、やっぱね、荒木先生を師と仰いでます
ね。あ、なるほど。俺はもうジョジョのあの荒木先生を。
荒木先生はね、
まあ確かにね、
年々若くなる。
あの人年取らないですから。あとシルク姉さんね、
ほんともういい。シルク姉さんもね。
シルク姉さんも
年取らない。多分石仮面手に入れてるんじゃない
ですか。絶対持ってると思うんですよね。いいなぁ。 そんな風な大人になりたい、私も。
もうね、もう好き勝手チャランポラン生きてるとこうなるんですね。
またまた。
と、東京来て急に老けた。
誰が？えのきさんですか？
僕が。そう、
私は感じませんけど ね、
この東京という世知辛いこのラビリンス。
なんで東京に来たんですか？そういえば。
いや、人がいっぱいいるから、
うん、
来ました。
いやいや、福井の人怒る。でも、ね、福井がいないみたいな言い方してる。
ほんとね、人いっぱいいるでしょ。
うんうん、田舎もんかよ。
田舎もんって言って福井だから、うん、やっぱ憧れみたいなのもありますよね。
なるほど。
いくらこう好き勝手やろうって って言っても、うんうんうん、やっぱりね40ってねこう最後のラストチャンスみたいな、
はい、いやでも遅いぐらいじゃないですか。普通に考えたら30とかで言う人はいますけど、
でもそこからのもうワンチャン、
ね、
もうワンチャンってやっぱ45でラストワンチャンとか
磨き上げたゲイとかをここで生かすのが40が
ゲイ？ゲイなんですか？
ゲイじゃないよ、そういう意味じゃない。
磨き上げたゲイってどこ
に？いや、あなた一応芸能人ですよね。
ゲイ？ゲイ
能人？タレントメーカーって乗ってます？
いや、乗ってないです、
ね。あ、乗ってないですか？
はいはい、潜りの方なんで大丈夫です。
いやいやいやいや、分かってないね、テレビ関係の人はね。えのきさん使わないで、こんなに面白い話をトーンを変えずに言える。まあ、ほぼ気が狂ってる人ですけど。
いやー、でもね、テレビで言えない話題しか盛り上がらないんでね。僕ら入りばっかりじゃないですか。
え？ホラボドで？
僕の喋ってる内容。こんなにね、自分の身を削ってね。
確かに、昨日一緒にお風呂入った時に、もうすっごいいろんな話を今参加してくれて。本当
あれはな。
めちゃくちゃ面白かった。たんですよ。もうこれは全国に配信すべきだと思ったのに、まあそれはお風呂場なんで収録機器持ってないですし、
そうですよね、確かに。
それにさすがの榎木さんもすいません、これは NG です。
これはいや本当ね、僕とタイアップして、うん、あの新番組を作るんならその時のネタで言いますよ。もう
マジかよ。もう新番組
エノボドエノボド。
いや多分ボードゲーム出てこないからな。ホラエノで終わりでしょ。
ホラエノ。
ホラエノ。
ホラ、ホラエノ。
ホラ、ホラってなって。
いやいや、イットの話とかできますよ。
あ、いいですね。見た映画の話ね。
そうっす、ね。
あ、イット見ましたか。っていう映画の話になりましたけど、えのきさんって映画って結構見ます？
映画ね、あの、好きなんですよ。
ですよね。だって役者もされてるんでしょ、えのきさん。
役者もっていうか役者、そう、役者です。
え、ゲームデザインのメインじゃないの？
あれは本当にね、もう。
おまけ中のおまけ。
とは言わないですけど。
怒られちゃう。
もうね、ゲームデザインって、めっちゃ難産。
あー、役者の方が、私からしたらよっぽど難しそうですけどね。
いや、でも言うて役者はもう26年やってるわけで。
26年もやってんの？
そう。
え、だってそれって10代からじゃないですか。
16からやり始めたんで。
ちょっとそこのエピソード聞かせてくださいよ。どうしてその役者になろうと思ったんですか？
これはね、僕が、高校に行くときに、まあ、中学3年生のときに、うん、じゃあどこに行くんだと、
はいはいはい、
高校ね、はい、進路、
はあ、
で、まあ、うちのお母ちゃんは言うわけですよ、うち金ないから、はい、あの私立はあかんと、
切実だ、
うん、県立ならいいと、
はいはいはいはい、
分かったっつって、
うんうんうん、
で、県立で行きたいところって言ったら、僕その中学校の時に、
はい、
ずっとね部活がマイコン部っていう部活、
マイコン部、
はい、要はパソコンで、
ああ、
その頃まだマイコンって呼んでたん
だけど、うわー、本当に時代だな。
マイコンを使って、
はい、
ベーシックでゲームを作ってたんですよ。
うわ、
3年間
いいですか、はいはい、
でじゃあつって一番いいなと思ったのは、はい、県立の福井商業高校副商の情報処理科っていうのがあって、そこがなんかプログラミングどうもやるっぽい。
なるほどね。うん、そういった分野がこうちょうど伸びてきている時代ですしね。
そうそうそう。で、じゃあそこなら、
うんうんうん、
県立だし、お母ちゃんも許してくれるかな、みたいな。
はい。
で、
うんうん、
あ、これめっちゃ長いバージョンの話し方ですけど大丈夫ですか？
あ、いいんじゃないですか。
お蔵入りするからいいか。
あ、いいか。
でもね、
はい、
あの最初に県立を受験する前に私立をみんな併願つって一応滑り止めで受けるわけですよ。で、僕ね、そのシステムよく分かってなくて、
はい、うんうん
うん、どうせだって私立受けたっていけないじゃんと思って、
はあはあはあ、
受けなかったんですよ、受験ね。
なるほど、う
ん、そしたらみんな周りは私立受ける受けるって、それが当たり前みたいになってて。
まあそうですね。
で、ふと、あれ待てよ、俺、県立落ちたら、
うん、
もう、この先の人生終わりじゃんと思って。
まあ、まあまあまあ、終わりってことはないですけど、かなり変更しますよね。
中学3年生にとって、
分岐点としてはでかすぎる。
高校受験を失敗して高校行けないって、なんか人生終わるみたいな。
確かに1年遅れでいる生徒って結構いろんなこと言われるし。
でしょ？
この後のそのレッテルもでかいです。
まあ、大学とかなら聞くんですけど、
そうですね、
留年して予備校行ってとか、高校失敗とか考えられなくて、いやどうするどうするどうするって考えて、
はい、
そしたらあのまだ私立と県立の間に国立が挟まってて、
ああなるほどなるほど、
で福井工業高
高等専門学校、福井高専が
国立なんだ。
国立なので全然違う受験日だったんですけど、でそこ申し込んだら、あそこはまだ間に合うと。
はいはいはいはい。
で、まず高専を受験した
して、
でその時の高専は語学科あって、
はい、
どうせだったらパソコン系かなと思って、第一希望が電子情報工学科っていう、あのまあコンピュータープログラミング的な学科、はいはいはい、で第二希望はって言って、他の4学科の中でなんかそのパンフレット見てたら、プログラミングってあのやるカリキュラム一覧の中に書いてあった学科が土木工学科だったんですよ。
なるほど。
で、あ、土木工学科ってプログラミングするんだと思って、このプログラミング技術を土木工学科でなんか建築建設とかにも活かせるのかなみたいな。
はいはいはい。
で第二希望を土木工学科にしたら、
はい、
第二希望で受かったんですよ。
よかったじゃないですか。
もうよかった
んですけど。でも滑り止めですからね、まだね。
いやでもね、ほんと緊張して、あの受験のあの雰囲気とかも嫌で、
はい、いや中3時のあれ緊張するよね。
そうで、県立を受験する日は、うん、高専の、うん、あの説明会の日で、
はいはいはい、
説明会を蹴って高専の合格を全部捨てるんなら、ゼロから県立受けていいって、要は併願の意味がないんですよ。
なるほど。
どっち選ぶのあんたみたいな。
うわ
あ。私とあの人とどっち
が好きなのって。
っていう。
うわあ。
で僕は、いやもう君だよ。
そう、あ、出た。ここど
う
で、
もうやっぱりもう怖かった。
まあそうでしょうね。
これで蹴って、しかも県立落ちたら俺終わるやん、ほんで。
いや、なんか今の話すごく不思議に感じるんですけど、
うん、
誰にも相談してないんですか？親とか進学の担当の先生とか。
まあちょっと相談はしましたけど、
はあ、
はい。
でもそういった助言もなく。
まあまあ親はいいんじゃないかと。
ああ、もう好きにすればいいよってことですね。うんうん、そうそう、ああ、認めてくれるいい親ですね。
まあでもその時のうちの父親は、
はい、
建築建設会社をやってたんで、
あ、
土木工学科は、あ、
やったやった、
わしの後を継ぐんかと。
まあそりゃ嬉しいですね。
まあそういうのちょっと勘違いしてもらえてたんで。
勘違いかい。まあそうです、ね、うん。プログラムだもんね、やり。
そうそうそうそう。だからまあ余計だったら学費出したるわみたいな。
おー。
なんかそういう。
まあ棚からボタン持ちで。
みたいなね。あ、じゃあよし、みたいな。
はははは。
っていうので、
はい。
土木科に行ったわけですよ。
ほう。
で、行ったら、
うん、
そこってね、40人中、
はあ、
女子2人。
うわー、そっか、これは辛いぞ、思春期に。
そう。で、その女子ってやっぱりね、親がやっぱりそういう会社やってるからとか、っていう。
あ、なるほどね。わかりますよ。めっちゃわかるのは、私も農業高校だった
し。ああ。
で、農業高校が、総合学科の一般の学校に変わるタイミングで受けて入ったんですよ。
あ、
なので農業学校だったところに一気にその女子増えて、うちもそうでした。だから
うわ、変革の時が、
変革の時、しかも制服がガラッと変わってめっちゃ可愛いブレザーになったんですよ、その私のタイミングで。
わお。
だから余計に女子ブワ
ー
増えて、
あ、
アホな
女子はもう制服で選びますもんね。
そうですね。ね、しょうもないですよね。
その制服をどう脱がされたんやん、
ね、いや、やめなさい。語弊があるだろう。という話をしていたら、
あれ、
到着しましたよ。
もうなんで芝居始めたかとかもう関係ない
よ。この後も話しましょう。とりあえず、はい、まだお店は始まってないんで。
あ、そうなんですね。
はい、始まる11時半までにですね、名簿に名前を書かなきゃいけない。うー。
もうこれもみんな、並んでる人たち？
いや、でもまだ少ない方だ。早めに出たから。
親子プリン。
あ、デザート、スイーツも食べれるんです、ここ直営の。ここはやばいですよ、マジで。お店の名前言えないけど。お店の名前言っちゃうと。やめましょうね、ピーってなっちゃうからね。お店の名前言っちゃうと私の住まいの場所がバレちゃうから、ね、
すごいピーピー言ってる。
いや、ピー。違う。というわけで、ちょっと一旦休憩。
はい。はい、
はい、ということで、
はい、
到着しました、とある親子丼屋さん、
うん、はい、はい、親子丼屋さん。
でもですね、まだ開いてないので、
うん、
ちょっと名前をね、
はい、
今えのきさんと名簿に書きに来たら、
うん、はい、
びっくりしましたね、今ね。
そうなんですよね、先客が ね、まあ、あの4組ぐらいかなと思ったら、
あ、そうそう、あ、じゃあすぐじゃん、入れる入れると思ったら
2組目が大人26人って感じ、
うん、26人って初めて見た。あるの？
すごい大家族なんですね。
違うでしょ、別に家族で来てないから。
違うのか、あ、そっか。
いやでも素晴らしい、それだけの人気、ね、でもさっき見たら学生さんっぽい方々がすごい人数いたんで、
やっぱね、みんなそういう
みんなで来たんでしょうね、
思い出にね、最後の思い出にね。
でもね、私ね、はい、まあ、賢い私だったら、うん、分けて書きますけどね、入るために。
あ、何組かにね。
そうそうそうそうそう、
そう、確かにそうかもな。
普通そうでしょ。
そうっすね、
その方がスムーズに入れるじゃないですか。
確かに、
だって26人待ちで前の人と詰まっちゃうよね。
あ、お先に2名様先通していいですかみたいな。
そうそうそう、面倒くさいから、ね、書くけど、それもやっぱほら、
そうか、
みんなの一体感、
ああ、俺たち26人で来てんねん
っていうのはやっぱ大事ですからね。あ、そうね、というわけで、そんな迷惑な人たちを待ちつつね、
言い方が
今なんとですね、はいはいはい、そこの直営のですね、はい、スイーツ屋さんが実はお隣にありまして、はい、まあ時間もあるし、ワイラーそこでスイーツ買おうぜっつってね、
そう、
今買ったのは何ですか、これ、
プリン、
プリン、芳醇卵プリンって書いてますね。
やっぱりその親子丼に使っている卵、
ね、というわけで、やっぱそれはもう TV タレントのね、えのき先生からしたら、こんなプリンなんか、
うん、
もうその私に任せんしたいと。
そうですね、
めちゃくちゃリアリティある、
もうほんとね、
その場にまるであるかのような。
そうそう、食べた時のね、はい、あのね、顔を見てほしい。
いや見えないんだって、だからすぐにハードル下げるのやめなさい。びくつくんじゃないよ。このリスナーにね、実力を見せてあげましょう。もうほんと食べてるかのような、
あ、
リスナーも一緒に食べてるかのようなね、
リスナーも食べてるかのような、
伝えてください、あなたのレポ能力を。
わかりました、
はい、
もうね、
はい、
このプリンね、まず見てください、この弾力が違うから、
うんうん、
もうね、
ほんまや、
逆さまにしてもね、プッチンプリンみたいにね、落ちない、
うん、いやいやいや、もうプチプリンみたいにって言っちゃってるから。しかもあれは後ろのあのパッチンするところで落ちてくるやつね。
いやでもほら、あれってほら、こうやってあのプルルンプルルンってこう揺らすとプルルンってなるじゃないですか、プチプリンって。あの柔らかいやつあるじゃないですか。でもこれどちらかというと、あの焼きプリンぐらいの密度。
あ、ほんとだ。これ好き嫌い分かれますよ、これは、プリンとしてはね。
いやでも濃厚、色も濃厚じゃないですか、これ。
はいはいはいはい。
もう黄色というよりは。
ほんとだ、もうオレンジですね。
ね。ちょっと一口。
いってみましょう。
いただいちゃいますね。あーもう、
うわ、
シルキー。
シルキ
ー、もうシルキーはね、ママの味って有名なんですけどね。本当に。困ってる人がいる。どうしよう。
食えや。食えや。
だいたい食レポ最初にね、こう、こするんです
。こする、そう、確かにね。あの、尺伸ばしておいて、
そうそう、
使えるトレーダーかできるだけね、
そうそう、
算出するために。
で、カメラさんにね、ちゃんとこう、向けるん
ですよ。向けてね、確かに確かに。
一口サイズをね。お、
さすがですね。
こう、こうね、リフトアップして。
リフトアップして。
あの、ほんとに、なんであの、AD さんとかはあの、手がね、こうやって震えるんですかね、あの、カメラのやつ。
あー、やっぱあれじゃないですか、緊張するとか、日々の疲れじゃないですか。
そしたらね、帰ればいいのに。
あるある、
なんで、うん、それでも AD に持たすんですかね。
あるあるある。
もうあれだけ僕本当気に入らなくて。
スタッフがいないですよ、だから。
で、僕本当自分が撮影するときは、僕が率先して、こうやってやりますよ。
ね、
あ、僕やります、ね、やりますって言って、
はいはい、
僕こうやってちゃんとカメラにこうやってね、角度向けてこうやって、震えずにね、見せますよ。
確かに。
なんなら僕がこうやってやって、そのまま持ってこうやって、カメラで見せて、カメラマンが OK ですって、うんってやったら、そのまま、じゃあいただきますって。
いや、
続き取れるから。
そんな気持ちのいいタレントさんいないんですって、なかなか。もう私持たせんじゃないよって、多分。
本当ですか？
そうですよ。
いやでも、ね、
てか食えや。
だいぶ取れたか。
いやいや、もう取りすぎだよ。食えやいいから。
じゃあいただきます。
はいはい、どうぞ。
はい。うん、美味しい。
いや普通だし、
うん、プリンだ、
プリンでしょうね。これで焼き鳥だったらびっくりしますからね。
美味しいな。
え、
じゃあもう一口いってみます、
ね、はいはいはい、
いただきます。
はい、
いやこれね、ほんとね、
うん、
これシルキ、
いや聞いたし、カットしてねえし。食え。
あ、口の中で、
はいはい、
これプリンだ。
プリンは聞いたって。なんだよ、口の中でプリンだ、むしろ日本語としておかしいから。
もうね、日本語がおかしくなるぐらい。
美味しくないの？
美味しい、超美味しい。
わー、このえのきさん、
ん、
週の週ぐらいのレポですね。
まあね、僕にできるのはこれぐらい。
仕事経営をなるやないか。
なんとかの宝石箱や言うぐらいしか
ね。いやもうパクリやし、ね、もうワイラの限界ここまで。
ここまでね。
いやでも美味しい。でもやあれですね、この後の親子丼のハードルも上がってきますね、これだけ美味しいと。
いや本当ですね。いやこれすごいわ。お客さん増えたな。
お客さん増えてきましたね。若い方が多いですね。
そうですね。
もうぶっちゃけこれ県外の方ですよ、ほとんど。
もう有名なんですね。
だって車のナンバーも違いますし。
あちこちから。
いやー楽しみだな。まあ、ところでですね、さっきの話まだ途中でしたよね。
何でしたっけ？
あなたの進学の話ですよ。
あったな。
進学どうしたんですか結局？
結局ね。
はい。
まあ、40人中2人の福井高専土木工学科に入り、そこからまあ1年生の間はまあ普通に全ての出来事が新しい出来事で高校生活をとりあえずねこうエンジョイしようとするわけですけど、やっぱり彼女欲しいっていうか女子との出会い欲しいみたいになるんじゃない
ですよね。そらそうですよ、高1でしょ。
そう、
もう何のために通うって、もうそら彼女作るため近いですよ。
でやっぱりね、高専入って1年も経とうもんなら、みんなね、高専病っていう病気にかかるんですよ。
あー、なるほど。どんな病気だろう。
もう、口から出る言葉は、もうやりたい。
あー、なるほどね。
うん。
あ、でもそんな表だって言うんだ。
みんなね。うん、そう。だって、クラス、ほぼ、男子なんで、
うんうんうん、
会話はそういう会話しかならないわけですよ。
そっか、守る必要ないんだ。
そう。
で、一切。
ほぼその二人の女子はもう空気みたいになってるわけですよ。
なるほどね。
なんならもう仲間みたいになってるんで、うんうん、一緒にその作業着着て、一緒に測量してる仲間ですから。
はいはいはいはい、はい。
種別としては、女子ではないわけです、もう。
なるほど。
うん。で、あー、彼女欲しいなーって、あー、やりてえなみたいな。
夢見ますよね、
うん。やっぱ出会いが欲しいなと思ってる間に1年が過ぎ、
はい、
1年の最後の春休みを迎えるわけですね。あー、もう春休み明けたら2年生かと。
はい、
このままずっと5年過ぎちゃうのかなと。で、
うん、
じゃあこの春休み中にちょっと出会いが欲しいと思って、で同じ中学で他の高校に行った友達にね、ちょっと誰か遊ぶ、
あー、そのつて大事、
うん、
分かる、
誰かと遊びたいんだけどさ、誰か紹介してよみたいな、
分かる、いいっすね、
ちょっと暇でさ春休みさ、
大人ぶって言ってる、やりたいだけなのに。
その頃ちょっとねビリヤードとか流行ってね、
うわー、かぶれてんな、
ちょっとビリヤードとか行きたいし、ちょっと誰かいないかなって、ちょっと、
はいはいはい、
ちょっと友達とかちょっと、
お
う
おう、
誰かいないって、ああ、じゃあこいつ声かけてみるわみたいな、
うんうん、
おう、じゃあよろしくなみたいな。って言って、おめかしして、
うん、おめかしして、
その日ね、
うん、
チャリチャリチャリチャリってこうね、
チャリコだ、そらそうだ、
待ち合わせ場所に行ったら、
うんうん、
見ず知らずの男がいたわけですよ。
え？あれ？どういうこと？
いや僕だから女子紹介してって言ってなかった
みたいで。あ、バカだな。
暇な男子が来たんですね。
いやー、そんなやついる？男紹介して的なことと勘違いする人。
うん、そしたらどうやら話を聞くと、うん、片岡くんっていうね、
はいはいはい、
彼は、はい、なんかお芝居をやってて、それが、はい、この春休み中に公演を行うんだけど、
お、
うん、役者が
繋がったぞ。
一人足りないんだと。
へ
え。この春休み中に練習して、
はい、
春休みの最後ぐらいに本番を迎える。
はいはい、でもお芝居って言ってもほら趣味程度と、もう親から繋がる何かで本当にお金もらってやってるのといろいろあるじゃないですか。
はいはいはい。ね、いわゆるそういう意味で言うとその趣味というかインディーズ系ですよね。
へえ。
はい。
でもそれでも結構ね、そんな素人が一級に出れるわけじゃないじゃないですか。
そうなんです。そしたらまあまあ聞いたら、
うん、
その片岡くんの、
うん、
お兄さんがいて、
はあはあ、
でお兄さんもお芝居やってて、ちょっとね福井の中のとある劇場の、これまたややこしい無駄情報になりますけど、
はいはいはい、
とある劇場のこけら落とし公演に、
こけら落とし公演、
はい、こけら落とし、わかります？
わかりません。
その劇場ってね、新しくできたら、
うん、はあ、
できたお披露目って同時に、
うん、
鳴り物入りの公演をするんですよ、
はい、
すごい役者さんを呼んだりとか、
はあはあ、
すごい劇団を呼んだりとか、
知らなかった。
まあ、それをこけら落とし公演っていう。
そうなんです
けど、そうなんですよ。で、その、すごい劇場を作った、
うん、ガヤがすごい。若者が取り囲んでいるので、ガヤの声がすごい。
しかももう、
26人。トーン。で、
で、はい、そこに、まあ、いわゆる東京でよくドラマとか出ている俳優さんも、が、あの、いわゆる座長になった、そういうところにも参加している兄弟。だからちょっとそういう才能あふれる兄弟。
じゃあ本当にあれなんですね。趣味とはいえ結構
ま
あプロ寄りな。うんうんう
ん。まあその後の話で言うと、その兄弟二人とも東京に出てお芝居の道を、あの、目指すっていうね。
はいはいはい。
でも結局その片岡くんはその十何年後かに会ったら、あの、コンビニの店長になってました。うん、お兄ちゃんはちゃんとなんか劇作家になって、
あ、っ、ね、お兄ちゃん成功したんですね。
劇団をなんかやったりして、
でその片岡くんに誘われて、
う
ん、
誘われて役が一つ空いてるんだけど興味ないって言われて、はあ、じゃあやりますと。
何の役だったんですか最初。
最初は KGB のスパイ。
いや最初からそんな特殊な役所で
ベンジャミンっていう。
ベンジャミン外人だ。そらそうだわな、 KGB だもんな。
そうそう、
マジだ。
セリフ全部片言。
いや片言だ。
トニーみたいになっちゃって。
ああ本当だ、ボブ辞典のトニーだ。めっちゃおもろいよ。
それがね、僕のね、演劇人生ですよ。
へえ、じゃあそこがスタート。
そこがまあまあスタートっすね。舞台に立ったのはそこが初。
その時にやっぱ何ですか、快感というか、
うん、
味を締めたというか。
そうなんですよ。その時に、はあ、その舞台の上に立ってね、まあ、それ、はい、あのちっちゃい本当に5、60人ぐらい入ったらパンパンになる、
はい、
普通の家を改造したみたいな、
は
い、なんかそういう小劇場だったんですけど、
はい、
だからお客さんの距離がもうチッカチカなんですよ。もうめっちゃ間近で。
まあでしょうね、
うん、で一段ちょっと上げたぐらいのステージに僕らが立ってて、で目の前にお客さんは三角座りしてこう僕らを見てるみたいな。
もう忘年会みたいなやつ。
もうそれぐらいの距離感で、
はい、
でもやっぱりね、こう暗転して、
うん、
で舞台側だけにこうスポットライトとかが当たるとね、もうそこでもうなんですか、その世界が変わるわけですよ。
そうでしょうね、
うんうん、でそこで例えば僕らが何か喋ると、
うん、
それに対してお客さんがあーって笑ってくれたり、うん、なんかちょっと最後のしんみりしたシーンとかは結構客席からクスンクスンってこうちょっとね、すすり泣きの音とか聞こえたりして、あ、みんなが見てくれて、
うん、
僕たちのこの拙い演技に反応してくれてると思って、
はぁ
ー、で、
それは嬉しい。
そう、その体験が初めてで、で終わった後にあの客出しって言って、
うん、
全員役者さんが劇場の外出口から一列並んで、お客さんがこう出てくドアの外でありがとうございましたってみんなこう一列並んで、
はいはい、
ありがとうございましたってやってると、うん、全然知らないお客さんが、僕が呼んだんじゃない知らないお客さんが、君一番良かったよって言ってくれたんですよ。そうですか。いや僕今回初めて。
めちゃくちゃ嬉しい。
今回初舞台で。そうなの。いや全然見えなかったよみたいな。もうそのおじさんのせいで今僕はこうなってます。
せいでて。おかげでや。おかげで。良かったですね。でもそうやって評価してもらえて、つまり才能があったわけですよね。
なんかねパチンとあったんでしょうね。
も
ともと僕はでもこれここからもう一回余談が またさらに長くなりますけど、
はい、
ファミコン少年だったんですよ。
まあそりゃそうですよ。だってそんなマイコンやってたら、
そう
絶対通る道ですよ。
だから僕小学校のね3年生か4年生ぐらいの時にやっぱファミコンがもう出だして、
はいはいはいはい、
なんかみんな持ち出すようになって、
うん、
でうちお金ないのにお母ちゃんがねファミコン買ってくれて、その時に一緒にナッツ&ミルクと、
ナッツ&ミルク、
マッピー、
マッピーはいいよ、
をね、
マッピー名作だよ、
買ってくれて、そのゲームが何かも分からずね、
はいはいはい、
買ってくれて、僕もそれが何かも分からず遊んでたわけですよ毎日。チャンチャンチャンチャンタララテテテラレンとかつって、そのうちあなんか1個取るともう1個が点滅してそれ取るとボーナス高くなるとか、
はいはいはい、
あこのボーナスステージはこれうまくやれば全部の風船取れんじゃんみたいな。
当時は本当になんでしょうね、あのやっぱネットが当然ないから、
うん、
そういう情報って みんな知らない状態で遊ぶんですよね。
そうそうそう。
で、説明書にも当然書いてなくて、うん、かつ攻略本とかなんか雑誌に書かれてる情報がみんなのライフラインで、
そうそう、もう
それをみんなでこう共有し合うんですよね。
そうです。もうその後だからみんなね、コロコロとかボンボンのね、
そうですね、
あの最初の層のページとかを、
そうそうそうそう。
え、何そのグーニーズ、何それ、え、そこでこれすら出るのみたいな。
あるわ。ドルアーガの塔なんかもそれの最たるものでね。
もうそれなかったら無理じゃないですか。
無理です、無理です。
あの記憶ゲー。
何のゲームでもないもん、ドルアーガなんて。いい時代。
そう。
それやってた。
で、そっからファミコンのめり込んで、
うん、
で、そこで出会ったのがドラクエ。
あー、ワン。
ワン。
あいやー、出たね。
でもね、ワンもね、最初遊び方わかんなくて、
はいはいはい。
なんか、王様になんか言われたけど、よくわかんなくて、外に出たら、
はい、
広すぎて、
はい、
なんか隣には街があるけど、
うん、
あとはもうどこ行っていいか分かんない。じゃあとりあえず北の方に行くかっつって行ったら、はい、なんかドゥルルンドゥルルンとかっつって、なんか青いスライムってやつが来た。
うわ
なんか分かんない。
初見初見。
逃げろ逃げろ逃げろっつって、やばいやばいやばいっつって逃げて、うん、でも逃げられなくてピシッと当たって、
はい、
みんな死んじゃう。死んだら、あ、交代交代って言って、
うん、
次の人がどんだけ北に行けるかゲーム。
いや、マジかい。
なんかアクションゲームみたいになってて。
みんなって言ってるのがおかしいなと思ったら、これ何人かで遊んでるんですよ。
その当時のファミコンは一人遊んで他の人がみんなガイアで見るっていう、
あ、
そう、4、5人で遊べるゲームだったんですよね。
なるほど。
ロールプレインゲームも
だ、みんな見合ってるんですよね。
そうそう、
協力プレイじゃなくてね。
そうそうそうそう。で、ちょっと次俺やらせてみって、俺だったらもっといけるぜとかって言って、あ、そしたら北に、なんか北の方になんか、あ、またなんか森かなんか見えたよみたいな、はい、いや、そこなんかあんじゃねみたいな。
楽しそう。
だ
めちゃくちゃ楽しそう。
ゴーストって何これみたいな、逃げろ逃げろ逃げろ、わ、死んだみたいな。
いや、逃げるゲームじゃねえ。
そうそう、逃げるゲームだったよ、その当時。でも、その、僕らの仲間の一人が、これちょっと戦っていいつって、いや、やめろって、お前、絶対怖いっ って。でも、コマンドに戦うってあるからさ、
はいはいはい、
ちょっと、俺、ちょっと戦ってみるわ。お、やめろやめろやめろ、戦う、ビシッて。あ、ダメージ与えられたって。もう死なない。もう逃げろ、もう逃げろ。いやいや、俺やってみるっつって。
いいな。
で、戦ったらスライムやっつけた。ドゥルリーンやっつけた。お前すげえなーみたいな。これ全部余談ですけど。
余談でけえな。余談が幅が広い。しかも面白い。
で、そこでドラクエ の楽しみ方が分かり、
はいはいはいはい、
そこからロールプレイングゲームにのめり込み、
はいはい、
その後に僕が真に出会ったのはファイナルファンタジーなんですけど。
あー、そうですね、タイミングはね。
あそこで僕はドラクエと違う、あのファミコンのね、限界を超えたあの美麗なグラフィック、
はい、そうですね、
あのフィールドの境目が分かんないんですよね。
そうそうそうそうそうそう。
海とか森の境目がカクカクしてなくて、
そうですね、
僕あれに感動して、なんなら街もちょっと 3D っぽくしてあるし。
そうですね。え、それ1。
ワンワン。
あー、ワンいいですね。ワンはあの橋を渡る瞬間に、
オープニングっていう、あの演出が映画かみたいな、うわーと思って。いや、僕だから、そこで僕は決めたんですよ。あの、僕の愛読書が、あの、ファミマがあってね、ファミリーコンピューターマガジン。
いいな。
その当時は、もうそこで、あの、ウルテクを手に入れてたんですよ。
はいはいはい、はい。徳間書店かな。
はい、徳間書店のね。うんうん、でも、ウルテクの中にね、一個嘘テクがあるから、
あったあった、
騙されちゃう
んですよ、ね、知らない人も多いだろうね。そうそうそう、裏技がいっぱい書いてあるんだけど、
そうそうそう、
その中の一つが実はわざと嘘なんですよね。
嘘なんですよね。
それを発見するっていうのが、
そうそう、
あの、読んでる人の、購読者の楽しみなんですよね。
でもやっぱりみんなね、水晶のドラゴンでシンシアちゃんと野球拳したいって思うから、
はいはい、
あの嘘テクにみんな騙されるわけですっていう、まあ、それも全部余談なんですけど。そのファミマガの広告ページにスクエア社が社員募集っていう、
はい、
一面チラシが、広告があって、で、その当時は高卒で不問だったんですよ。何も経験不問、
はいはい、
誰でも入れるみたいな、
うんうんうん、
あ、じゃあ俺スクエア入ってドット絵師になろうと思って。
あら、
小学校5年、
なかなかの夢ですよ。
5年生かな。
あ、見ますよね、そういう夢
で。俺スクエア入るって決めたんですよ、
はい。
そのためには、
これみんなそう、
そのために中学校の時にマイコンも入ったんですけどね。
うん、めっちゃ影響されますね、あなた。
そう。で、そんな中5年生の時に、
うんうん、
その福井の小学5年生6年生って、
はい、
なんか
夏休みに全部の小学生が、うん、文化会館っていうところに集まって、はい、なんか演劇鑑賞をするっていう、なんかそういう行事があって、はいはい、でそこで初めて見たのが走れメロス。
お
これが僕が生まれて初めて生で見た演劇です、うんうん、5年生の時に、
うんうん、
こんな世界あるんだと、生身の人間が目の前で演じてるやんと、
はい、
次々、シーンが変わって、結構それがほぼほぼ素舞台なのに、
はい、
その役者たちのセリフとかなんとかで、あ、これ景色見えるなみたいな、すげえなこれっていう経験をして、
はい、
でその後中学校に入り、
うん、
で僕はスクエアに入るために舞コン部に入部したんですけど、
はい、うんうん、
そんな中、国語の時間に、
うん、
国語のね、増永先生っていう先生がすごいいい先生 で、
は
あ、で増永先生がなんかね、走れメロスを今回はラジオドラマを各班で作りましょうみたいな、
うん、
って言って、それが僕の初ラジオドラマ。
はい、
僕はそこでメロス役をやり、
あ、メロス役？そうメイン、完全にメイン。
あの5年生の時に見たメロスを俺が再現してやるみたいな。
うわ、
で 5,6 人ぐらいでグループになってね、
うん、
でその誰か一人の家に行ってね、
うん、
じゃあって言ってその当時の大きいラジカセでね録音するわけですよ、はいはい、みんなでセリフをね、
うん、
じゃあそれ他のグループに負けてらんねえなっつって、朝の川でね川洗うシーンとか、これリアルでちょっと洗面器にさ水汲んでさ、こうパシャパシャって音も立てながらやろうぜとか、
いいですね、
うん、こう効果音とかも入れながら、
はい、
作って、うん、もうみんなで創意工夫したラジオドラマがあって、
うん、
これ全部余談なんですけど、
うん、余談長いな余談が長い余談すごいよ。
でここでまとめに入るんですけど、
まとめ急やね急カーブが急。
つまり僕は何が好きかっつったら、うん、その最初ゲームが好きだったんですよ、
はいはい、
でその遊ぶのが好きだけど、うん、その世界にロールプレイできるのが好きだったんです
よ、うん、はい、あ、そういうことか、うん、なるほど。
でもそこは僕は、コントローラーを持って、うん、画面の中の主人公にロールプレイしてた、
うん、
でもラジオドラマは、うん、僕が声でその世界に参加することができた。
なるほど。
で中学校に入って、で自分はその世界をゲームを作ることもできる、
はいはい、うん、
でも作った世界は自分以外に遊んでもらう、
うん、そうですね。
でそこでじゃあお芝居をやりました、
はい、
片岡くんの劇団でお芝居やった時に、うん、
はい、
あれこれって自分たちで世界を作り、その世界の中に自分自身が別キャラをロールプレイして自分が入り、
あ、
自分がやることによってなんか他の人を感動させたり、
うん、
なんか笑ってもらえたりできる、
はいはい、
これ最高のミックス技やんと思って、
前は
やりたかったことこれやなと思って、
ほ
ー、そっから演劇人生、そっから坂道をでも転げ落ちるように、
転げ落ちちゃダメ登りなさい。
いやだってね、高専のその同好学科って、はい、卒業したら大半の人が大手のゼネコンの会社に行けるか、県庁とか、
マジで？
要するに土木系の土木課とかの市や、そういう市役所とか、うん、そういったところに、要は高専って5年間行って、
はい、
外に出るんで、
はいはいはい、
高校3年大学4年の人より2年早く社会に出れる。
そうですね。
で5年間で7年分をぎっしり詰め込んで出るから、うんうん、他の一般の大卒よりも高専卒の方がなんか有望だって見られてる会社とか、見られているそのお役所さんとかは、
うんうんうん、
高専生のに優遇するんですよ。
それ今も？
かな。
どうでしょうね。
でその会社の上司とか、
うんうんうん、
その人たちがやっぱ高専卒だったりすると高専生って絆が強いんで、
あ、まあ、それはありますよね。ありますね。
高専生は高専生とこう会うっていうね、そういうちょっとスタンド使いみたいなのとかあるじゃない
ですか。はい、うん、いやじゃあ無理やりやけど、はい、そうですね。引き寄せ合うね。
引き寄せ合うんで。
とはいえそれ何年ですか
？1995年の阪神淡路大震災がね。終わった後ぐらいですね。
ああ、でもそれで言ったら景気はそんなまあ良くないところですよね。
そうそうそう。
あ、それ恵まれてますね。でもそれで引く手余ったで。
実はそうそうそう。そうなんですよ。だから、なんか世間ではそこの、ちょうどバブルがあってバブルが弾けたとか、はいはい、なんかそういう時でも、はい、やっぱりその高専の土木家って就職率が、10倍ぐらい。だから40人に対して400社が、うち来てほしいっていうみたいな。
は
い、
すごくない
みたいな。そんな感じなん
です。福井がすごいのかな、うん、なんだろう。
でもその当時そうなったのかも。で、まあ、そんな中、まあ、僕は役者人生に、うん、切り替えたわけですよ。
あ、それを捨ててまで。
いや、うちのお父さんは、うん、あ、うちの会社継ぐんだなと。
そうですよ。
で、その学校の先生は、うん、あ、お前ら卒業しても、うん、親方日の丸のお役人になったら、うん、一生安泰やぞと、
はい、まあまあまあ言うでしょうね、
うん、もしくはその大手のゼネコンとかも、うん、お前らの先輩たちがいる会社やったらもうよくしてくれるから、
なるほど、
そういうとこ就職したらもう一生安泰やぞと、
はいはいはい、
そう、一生安泰の道を捨てて、
はい、
こんな険しい山道を進む決意を16歳の時にしちゃったわけですね。
はあ、うわー、それは話大きいよね。
ここまでが前半です
ね。もう、ね、セックスしたいっていう話はどっか行きましたけど。
そう、
まあいろいろあったんでしょうけど、
セックスよりも、うん、お芝居がしたくなっちゃって。
それはでかいな。
いや、これ本当ね。
でもなんか、うん、まあ、ちょっとナンパな話、
はい、
役者ってモテるようなっていう気持ちはゼロではなかったですか。どうなんですか。
そうですね、ありましたね。
あるんかい。不純やの。でもありますよ。
役者って役者やってるって言うと大体ふーんじゃないじゃないですか。
何どこで何みたいな。
みたいな、ずっと話がちょっと盛り上がる、
はいはい、
起爆剤を俺はいつも持ってんぜ。
来たね。
なんなら起爆できなかったら自分から、え、ところで何やってるんですってまず相手に聞くみたいな。
最低。
で、聞き返せ聞き返せみたいな。僕は役者なんですけど、役者みたいな、初めて会ったみたいな。あ、そうですかみたいな。まあ、僕の周りは役者が多いですけどね。
まあ、かじってる程度ですけどね。あるな。
いや、そうそう、そういうのありましたね。
映画関係でちょっと仕事してるんでとか言って全然お手伝いしてるだけとか。
そうそうそうそう。
でもまあ、そういうやつね、実際ね、そういう気持ちがないとモチベーション続かないですから ね、
やっぱね、若い頃はやっぱそういう ね、
そうですね、
不純な動機はありましたよ、
うん、あるある、
うん、でも本当に僕ね、お芝居に明け暮れてたから、
入れ込んで、うん、
だからね、高専のその、4年生5年生とか、要は18、19、20歳ぐらいの時って、はい、結構世のクラスの男どもはみんなやっぱ高専病にもすごい激しくなってるから、
はいはいはい、
もう末期症状になってるから、もう毎日のように、はい、合コンするわけですよ。
できるのはいいな。
女子が多い商業高校の友達、はいはい
は
い、
恵まれてる方だ
と、その彼女できたらその彼女の周りの友達とこっち側何人かで4-4でとか、うん、インボズルじゃねえか。そうそうそう、なんかそういうのが、
はい、
なんかみんなやってるんですけど、僕はそれよりも稽古に行くことの方が楽しかったんですよ。
はあ、もうのめり込んでますね。
そ
う、
だから本当に別になんかその合コンを我慢してとかじゃなくて、本当にお芝居が楽しくて、そっち行ってたんで、だから僕はね、本当遊び損ねたんですよ。
あらー、だからか。その後そがむしゃらになったのか。
がむしゃらにもうね、取り返すぞと。何がやねん。
やりまクリスティになった。エ
ル
先生。
いやいやいやいや、もうね、
本当それぐらい。イケメソですから、
ね。いやいや、もうそれぐらい、ずっと演劇演劇でしたね。
じゃあ実際にテレビに出るようになったのっていつなんですか。
は、高専卒業して、
うんうん、
で卒業と同時に大阪に行ったんですよ。
ほう、
1年間、
はい、
役者の修行に行って、
おお、すごいすごい。
でそこで人の劇団に入って、まあ、いろいろやってたんですけど、まあ、そこでいろいろとこうたまるものもあり、
はい、
やっぱ俺は自分のやりたい芝居をやりたいって思って、
うん、なるほど。
で21で福井に戻って、もともとやってた仲間に声かけたら、まあ、3人がいいよって言ってくれて、
はい、
で4人で、劇団を21で旗揚げしたんですよ。
へー、旗揚げ。
そう、作ったんですよ。
え、自分で。
そうそう、だから僕今も
団長、
団長さんって言
ったら、え、未だ存在する。
そうですね、もう
なんてやつ、
深海シガレットムーンっていう。
あ、初耳。
そうでしょ、言ってないもん。
そうなんですか。
そうそうそうそう。
え、今どれぐらいの規模なんですか、そのシガレットムーン。
もうだってその代表が福井にいないんですよ。
まあね、
うん、
あなたはね。
そう、それぐらいの規模っす。
あ、そうなの。
うん、そう。
あとはいえ、そこでやっぱり自分なり成長も大きかったわけですよね。自分で旗揚げしたからには。
旗揚げしたからにはやっぱ自分がその劇団プロデューサーだし、
はいはいはい、
でやっぱ責任もあるし、
うん、
だからその全ての公演のその自分は役者としてもクオリティを下げちゃいけないけど、でも僕が一番大事にしてるのはお客さんが来ることが大事だから、そこまでの宣伝とかをすごい僕は重視していて、いわゆる制作っていう方を重視していて、
偉い。
ただ田舎の福井はまだまだみんな田舎もん で、はい、で僕1年大阪に行ってた時に思ったのはやっぱりチラシがクオリティが違うとそれだけで期待値変わるじゃないですか。
そりゃフライヤーのパワーあってこそみんな知りますからね。でその時もまだネットはそんな
ネットはねやっとねホームページが少し
なるほど
この自負画像って動くぞみたいな、
すげーって
ニュースみたいなやつ、
ああなるほどなるほど、
はいはい、みたいな時代です。はい、でその当時にでも福井はお芝居やりますって言ったら、うん、もうほんとザラ番紙に収録で臨天気でねわーって吸ってでなんか知り合いに渡すわけですよ、じゃあこれ来てねって、はい、これ500円で見れるからみたいな、うん、でそんで知り合いたちだけが来てね、うん、わーよかったよーってそんなね
バカにしてない
バカにしてるバカにしてる
どうしたんだ何があんの。
いやだから身内だけ見に来て何が面白いねんって思って
そうですよ。だから批判されるのも怖いから余計に身内で固めて、うん、まあ言ったら自分たちだけでね、そうよかった楽しかったねって言える環境っていうのはさよくありますよ。
よかったねを裏付けたいがために知り合いが来てね、うん、知り合いじゃ出口でね、うんはい、絶対お前んとこクソだなって言わないじゃないですか。
まあ、それは言わないですね。
よかったよって言ってそれを真に受けて、はい、打ち上げでねいや、うん、今回もよかったね乾杯とかって、うん、なんやねんそれと、
うん、バカにしてんの、
うん、すごいそれが僕嫌で
で、
その古い風習っていうか、
それ
を僕はもう、
どの分野でもやっぱあります。
もうぶち壊したくて、
はいはい、
だから僕福井で一番最初にカラーのチラシを導入して、
うんうん、
でクオリティ上げて、
はい、
でしかも街ビラっていうのをやって、
街ビラ
っていうのは
街で配った
り、
はい、
夜中にねそのチラシを段ボールに貼って、うん、でそれを雨に強いようにサランラップ巻いて、各電信柱に、
あれって違法じゃないの？
うん、
どうした急に。
最初は違法だった。
違法ですよね。
最初は違法だったんですけど、そのうち怒られて、
うん、怒られたんだ。
だって連絡先書いてあるから、
たまたま怒られるでしょ。
連絡来るんですよね。これ無許可だね
って。そりゃそうですよ、風俗じゃないんだから。
で、そこから、許可を取らなくちゃいけないんだっていうのを知って、
許可取れるんです
よ。許可取れるんですよ。そう。で、市役所とか行って、そうするとね、チラシのなんか右下なんかパンチかなんかで、うん、こう、印をつけてくれて、
はいはいはい、
そうすると、それはちゃんと、やっていいよっていうチラシになるんですよ。
知らなかった。
でそれでちゃんと許可取って、うん、でこう待ちびらしたりとかっていうのが
結果どうでした？
結果その当時のお芝居ってだからキャパが 5,60 人とかぐらいのところで、はいはいはいはい、大体やるって言ったら土曜日の夜、うん、日曜日の昼、うん、2回やるかもしくは1回だけとか、はい、だからお客さんで100人ぐらい呼べたら、
うん、
あいっぱい来たねみたいな、
うんうん、
だから10人出るとして1人友達10人呼んできて100人来たねみたいな感じだったんですけど、僕の旗揚げの時は400人来たんですよ、
うん、400人、
ね、そのうち200人以上知らない人、
うわすごい、
アンケート取った
らこれはすごいよ。
でどこでって言ったらチラシを見てとか、あとその無料情報誌とかにもそういうバンバン広告出したり、でテレビ の夕方のニュース番組でただでこう宣伝できる今度何々やります、来てくださいみたいなやつとかもそれ全部バンバン使って、
うわすごい、
もう他のやってないこと全部やって、でもメディアというメディアをでやったんですけど、まあ、内容がいつも僕らちょっとね、結構きつい内容をやるんでき
つい内容
結構ね、ドエロネタであったりとか
エッジ聞いてますね。
そうなんですよ、エログロなやつを、
グロ、血が出たり
、うん、本当に死というものに対してえげつない表現をしたりするんですよ。
なるほど。
でもその表現が、うん、好きって言ってくれるコアなお客さんと、
うん、
もう二度と来るもんかっていうお客さんとパッキーンって分かれて
そうですよね。
で400人来ても大体200人がもうクソがっつってもう来ないんですよ。
半分やないかい。
半分来ないんですよ。で
もリピーターにはならない、
うん、でも2回目の公演の時にまた新規で200呼ぶんですよ。
おお、
初めて来ました、
はい、
で次も大体400人になるんですよ。
へ
え。アンケート見ると200人ぐらいがクソがっつってまた去るんですよ
どんな内容なんや、見たことないから。
でもコアなファンは、うん、いや今回も心に刺さりましたとか、うん、なんか残るものがありましたとか、
はい、
なんかそういう風なお客さんもいてくれて、もうそういう一部のお客さんのために僕たちはやり続けようって、なんかそのクソがっていう200人のために僕たちが日和る必要はないと、
うん、まあやっぱ謳歌してる感じはしますね。
いや本当だから親に感謝するのは、
なんで
やっぱり全部なんやかんやで、あ、じゃあ好きにやればいいよと。
なるほど、許してくれる。
そうなんですよ。それ本当に他の家とかで聞くと、うんうん、もう絶対親が許してくれないから、
まあ、そうですよ。
だから俺やりたいけど、
しかも家の事情でお金考えて、その高専行ってからで、いろいろと学んで親のためだって親は思ってた流れから、はい、大阪行くわ、戻ってくるわ、立ち上げるわ、そう、それは許さない。
何してんねん。
しかも実績は確かにありますけど、その人を集めるっていう、うん、とはいえそれを職とするには、うん、やっぱりね、両親の世代からしたらそれこそナンパな不良息子だってなっちゃいますよね。
そうなんですよ、うん、でもこれ本当僕がね、経験して思ったのは、何でもかんでも3年やれば、ある程度それで食っていけるようになるなっていうのは思いました。
マジで？
うん。
増えた？
結局そうで、芸能関係もね、その21で、福井に戻ってきて劇団立ち上げたと同時にそういう仕事を始めたんですよ。でも最初は
すごいな、
そのテレビ関係って亀足からのスタートだったんで。
え？誰が？榎木さん
が？僕が。そう、
アシスタント？
アシスタントね、ただの三脚運び人ですよ。
そうなんですね。あ、じゃあ別にそういうバイトで、そのタイミングでもう最初からナレーションやらなんやらっていうではない
なくて、そうなんですよね。その劇団関係のつながりでテレビ局の人がいて、はい、で、あ、何やってんの？あ、プー太郎ですと。
はい、
暇だったらちょっと手伝ってよって。あ、全然手伝いますよって。
それも手伝いかい。
そう、最初だからバイト。
片岡くんと一緒やないかい。
そう、バイト。
へー。
バイトで亀足とかしてて、はい、でそのディレクターさんとかとこう移動中とかに、うん、ところで、えのきくん、君さん何やってんのって、普段はあの役者ですって。役者みたいな。何それ教えてみたいな、うんうん、で劇団立ち上げて、うん、ってじゃあ何この番組にじゃゲストで出てって言ったら出てくれんの。あ、全然出ますよって。じゃあ今度出てよって言って、その番組にゲスト出演したのが初テレビ出演ですね。
あ、その番組の名前何だったんですか？
ふれあい若さっていう。
ふれあい若さ
番組なんですけどね。
いいですね。
そう、
徳島にあのすくすくすだちっこっていうのありますけど。
あ、そういう類似ですよね。そういう類似番組です。
いいなぁ。直接的でいいですね。
そうですね。
楽しい。
そう。
で、それ出て。
そこにゲストで出て。
いや、緊張したでしょ。
でもね、楽しかった、やっぱり。
もう慣れてるな、人前が。
いやいや、緊張したけど楽しかった。
へ
ぇ、うん、で、それを何回かゲストで出させてもらってる時に、そこのテレビ局の事業局長が、はい、偶然その番組見てて、はい、この男の子誰やと。
お、出た。こういうきっかけ聞くパターンや。
そう、
目に留まったパターンや。
面白いやんって、はい、ってなって、でその時に夕方のニュース枠あるじゃないですか。
はいはい
はい。だいたい4時54分から7時まで、7時、
はいはい、
あのこの2時間で、だいたいどの局もニュースやってるじゃないですか。
はいはい。
でそのニュースで、福井ってテレビ局2局しかないんですよ。
え？
フジテレビ系と、うん、日テレ系の2局しかないんですよ。
はい、え、他は？
他はないんですよ。
ないってどういうこと？
だから福井はチャンネル2つしかないんですよ。
そうでしょ。
で、まあ NHK 合わせて4つなんですけど、福井はね。
映らないの？
映らない。だからチャンネル面白くなかったらちょっと裏回してって言うと逆側を見る。
え、マジかい。裏って。
裏ちゃん見
る。裏ちゃんって。それ今は別にそんなことないでしょ？
今もそうなんですけど。
今そうなの？
今もそうなんだけど、そのケーブルテレビとかを引くと石川のテレビ局が2つ追加で見れるから、
は
ー、まあ、民放4つの NHK2 つになる。でだからそう、田舎ってケーブルテレビとか、うん、いわゆるスカパーみたいな衛星系とかが結構ブワーって普及したんですよ。
はー、それはすごいですね。
地上波がないから
。逆に考えたら、そんなね、希少価値のあるところに出てたわけでしょ？
そうなんですよ。そこに出れて。
熱いなぁ。何でしたっけ、名前。
ふれあい若さ。で、その事業局長が、夕方のニュース枠をね、はい、その、ライバルとずっと戦ってたんですよ、視聴率戦争で。
お
う。で、うちも新しくなんかやらなくちゃいけないと。
はいはいはい。
じゃあどうするって言って、金曜日だけ、ちょっとエンタメ色を強くした若者層も取り入れようっていう。
なるほど。
月目はおじいちゃんおばあちゃんとか、いわゆる古くからのお客さんたちにちゃんと情報を与えるけど、
はいはいはい、
金曜日はちょっとテレビ離れしている若者層も取り入れようよって言って、金曜日だけ別番組を作るっていう、うんうん、そこのキャストに選ばれたんですよ。
へー。
なんか面接して、
へ、あ、呼ばれた、はい、よし。 はい、というね、急にところ変わりまして、
やっと入れましたね。
ね、お店に入れましたね。
ああすごい。
あでも順調な方ですよ。
あそうなん
だ。12時ちょい前に入れましたから。
これもう26人やさばいたってこと。
さばいたさばいた、
すごいな。
入りましたよ。いやまだ親子丼来てないですけど。
はい、頼みました。
何ですか、なんかさっきの話の続きですけど、
さっきどこまで話しました。
いや、そう、劇団の話よね、いろいろあって、うんうん、でテレビにも出たみたいな。
あそうですね。
実際今ボードゲーム作ってるじゃないですか。
はい、
あ、ね、作ってたじゃないですか。
でそれが箱ゲーム何
でチャガチャガゲームズっていうサークルで活動されて、
はいはいはいはい、
でメンバーが、
はい、
えのきさんと、
はい、まあ、あと
純一 S さんと、うぞ
うぞうですよね。
あさ、いろいろいらっしゃいます
ね。いろいろいますね。そうですね、
はい、うぞうぞう言わないそのメンバーみんなもうそのサークル始めてからの知り合いなんですか。
いや、あのね、その当時、
うん、
月に1回、
は
あ、とある会社の会議室をお借りして、
はあ、
金曜日の夜に集まって遊ぼうよっていうボードゲーム会が毎月開かれてたんですよ。
福井で。
福井で、
それ
が、まあ、盤上遊戯祭っていうイベントがあって、あ、
うん、
でそれが毎月開かれてて、
うん、
で最初ねそれ開いてたのが、要は高専つながりなんですよ。
え、
その主催の人も僕も高専だし、福井高専って、うんうんうん、その高専があるその鯖江市に、
はいはい、
いろいろそういう IT 系の会社もこう高専卒の人がこう建てたりしてるわけ で、
はいはいはい、
で そこら辺のプログラマーさんとか、そっち系の方々ってあのやっぱボードゲームが結構好きで、
なるほどなるほど、
いろいろとこう考えて戦略練って、
うんうん、
みたいなっていうので結構高専関係者がボードゲームをワイワイって遊んでて、
はい、
まあ、要はうちのクラスみたいなもんですよね。30人集まるけど女子0か1みたいな、
じゃあそこのメンバーなんですね。
そこに僕も誘われたんですよ、その主催の人に誘われて、で僕はボードゲーム、
あーまあね最初
は、いや、まあ、まあ僕も中学校の時はずっとモノポリをずっとやってましたよ、まあだからまあまあまあ、まあ好きって言えば
まあ好きかもなって、
え、わざわざ
大人集まって、
うん、でそこが僕の家からね車で30分ぐらいかかる。
あ結構遠いな。
あその日金曜の夜7時、あ、まあ空いてたら、
はいはい、
まあまあ行きますわみたいな、
うん、
って言って、あごめんなさいね、うん、この前の金曜日もちょっと予定あって、
はい、
行けなかった、じゃあもう来月やるんでまたぜひ来てください、あじゃあ分かりました、また行けたら、
ね、な
その月も、まあ、忘れてて、
はい、
いやあの日もごめんなさい忙しくてごめんなさい、いやまた来月もやるんで、うん、ああそうなんですか、いやいつも誘ってくれてありがとうございます。
表立っては顔がいいですからね。
そうニコニコする
でもさすがにこれはもう行かないとまずいなって、
そう、うん、もう本当何回断っても、
はい、
あの笑顔で誘ってくれるから、
まあいい人ですね。
そうなんですよ、うん、で4回5回目ぐらいのお誘いの時に、
うんうん、
本当にその日空いてて、
うん、
行けるし、もうこれはこれ以上
申し訳ないなと、
うん
うん、
今日の夜はもうこれで捨てようみたいな、
はいはいはい、
で行ったんですよ、
うん、
で行ったらなんか全然知らない箱がいっぱいあって、
うん、そうでしょうね、
カラフルなボードがあって、
うんうんうん、
でなんかもうプレイしてて、
はいはいはい、
なんかドラクエみたいな領地を広げる、
うんうんうん、
これなんですか、あこれねカルカソンヌっていうんですよ、
うん、ああそっかそっか、
なるほどねって、うん、でこれ人型してますね、はい、あそうなんです、これはねこうやってねこうやって置くとねみたいな、そうなんですか、
それはセンセーショナルですよね自分にとっては。
そう
とはいえほら全員知らない人でしょ、
その誘われた人だけ、
うん、
まあ、まあ知ってて、
はい、
ですよね、
はい、
他はまあ全然知らないし、僕だからシャイだから、
はあ、
もともとね、
うん、
人見知りするんで。
嘘だ、
いや本当本当、
役者なのに。
そう、あの外面がいいだけなん
で。じゃあどこからそれでサークルが始まるんですか。
でね、そこで最初遊んでた時に、
うん、
あの同卓した3人ぐらい、あどうも初めましてみたいな、なんかあのお名前をこう白ガム手に書いて胸にペタッとあって、あ、
はいはいはい、
えのきと言います、
白ガム手なんだ
みたい なんかそういうのから少しずつ、
はい、
でその日めっちゃおもろいやんと思ったから、
はい、
そこからその翌月以降はもう行ける時はもうなるべく行くようにして、 で毎回僕知らないゲームを、うんうん、あの遊べるわけで、
いいですね。
何この遊園地みたいな、
うん、何この遊園地
しかもそのボードゲームの値段がいくらかも僕知らなくて、はいはい、でもそこに行くと、うん、その人とかがもう何十個って持ってきてくれてて、うんうん、で毎回遊んだことないゲームを次々と遊べるわけだそう、うん、しかもそこタダなんですよ、ね、そこの会社の社長がいいよって言ってくれてて、
うん、珍しい、
会場費とかも取らずに、代わりに僕らはなんか個包装のお菓子とかをね、こう差し入れして食べますみたいなしながら遊ぶみたいな、でそこで出会ったのがチャガチャガメンバーですね、そうなんです、
そうなんですね。
純一さんもだから高専系のプログラマーだから、
だからかあの人多彩ですもんね、いろいろできますもんね、自身で
計算高いですよね、そうなんですよ、はい、すごい。トッチーさんもそっち系だし、
川口さんは、
川口さんもね、うん、あのまあまあそっち系といえばそっち系なんですけど、
そっち系、う
ん、彼は大学卒業して、うん、はい、まあ、いろいろ相談っていうか、もともとね彼と僕知り合いだった、川口だけは、
え、知り合いですか、
川口だけはね付き合い長くて、
え、
実はさっき言ってた、はい、あの深海シガレットムーン、
うんうんうん、
立ち上げの4人の中の1人が川口なんです、
初期メンバーの、
初期メンバー、
すごくないですか、
そうなんだ、から僕がね16でお芝居を始めて、うん、その片岡くんの劇団に入ったんですよ、でその劇団に入った女の子が、福井県立大学っていう大学に行ってるわけですよ、
はいはいはい、
でそこの大学で県立大学の演劇部、演劇同好会にその彼女は入ったんですよ、
はいはい、
でその演劇同好会で川口がその彼女を一目惚れして、でやがてその女の子を媒介にして、うん、あの片岡劇団と、
はいはいはい、
その県立大学の演劇部がコラボで合同公演やろうよっていうのを 2,3 回やるようになって、
はいはい、
うん、そこで川口と出会ったんで、
わ、
だから大学1年からの付き合い
です、ね、わ、すごい、うん、若い頃からもう、
そうそう、だからもう20年以上の付き合いなんですよ、
じゃあそのボードゲーム界でにも自分から誘ったんですか、
あ、何やったか、なんか気づいたらいましたね、
どういうことや
結構その IT 系とかそっち系の中で結構いろんな人たちが集まってる中の一人として、そうなんですよ、
いいですね、
川口もその大学卒業して、うん、その SE とか、
はいはいはいはい、
そっち系やってたんで
仲いいんですね、じゃあ、
まあ、腐れみたいな感じ
なんか川口さんに対して冷たいですね
いや、これね、もう僕ら昔からなんですけど、
なるほどね、よしみだから、
そう、大体2人はそうやってクソ、
大丈夫、これ川口さん聞いたら怒らない、
まあまあちょっと運転がブレるぐらいおーっとそう国道8号線をちょっと運転ちょっと
頑丈だな、
おーっとい
いですね、まさかのメンツ、
そうで、まあ、そこで毎月出会うメンバーとして、はい、そのチャガチャガメンバーがみんな遊ぶようになって、そこから川口がちょっとあの遊ぶのも面白いけど、
あれ
作るのも面白そうって、
言い出しっぺなんですね、
そうだから川口がリーダーの、チャガチャガゲームズリーダーの川口ですっていう、
川口さんといえば、
おっ、心ちゃんの親子丼です、
お、届いた、
こちら親子丼、
あ、ありがとうございます、
はい、
おいしそう、
ゆっくりどうぞ、
はい、どうも、わあ、もう いい話のところで親子丼が届きましたよ、
いやいやいやいや、
お、しゃべる
川口の話はもういっか、
もういっか親子丼の食レポまた食レポさっきのプリンに続き食レポですよ、見せていただきますよ、さっきのはねサブですから、うん、メインはこれですから、
これですか、
はい、これが親子丼ですよ、
これすごい、これ卵何個使ってんのこれ、
すっごいオレンジ色の
濃厚っすね、黄身がまた、
そうでしょ、
でまた、うん、この黄身がね、
うん、
僕ね固まってる黄身も好きだから、
はい、
固まってる黄身もあるけど、
うん、
なんすかこの時間差攻撃のこのトロトロ卵、
はいはいはい、
これ絶対時間差ぶっかけでしょ、
時間差ぶっかけ、時間差ぶっかけって呼んでんのいいじゃないですか、
すげえな、うん、後のせや
ん、うんうん、
へえ、もう食ってる、
うん、食ってるね、うまっ、うん、うまいなこれ、
ちょっとえのきさんも食べて食レポしてください。
すごいなこれ、ひしめき合ってるな。
しかもホロホロ鶏の親子丼ですからね。
これホロホロ鶏
1600円してますからねこの親子丼。
すごいな、この一口がもういくら分かっつう話。
そうです
よ。いただきます。
はい。
本当ね、猫舌でね、
まさかの猫舌。
もうね、本当食レポで一番きついな。ラーメン。
あ、それ無理ね。出来立て、はいよーっつって、では食べてみましょう。
って言って、すくうでしょ。
はい。
で、ふってやるけど、もう全然冷める気配ない。
そりゃそうでしょ。
だから、ふってやりながら、そこで僕が考えたのは、ちょっと喋るんですよ。こちらのラーメンですね。
その間に冷めろって。しかもちょっと拭きながら。
そう、夫婦で。店長、これ、だしとかとこれ、何を使ってるんですか。みたいな。聞いてる間、ちょっと答え、ふふふみたいな。あ、そうなんですか。じゃあ早速いただいてみますとかって、ズソソソソってやって、うん、だってラーメンってちぎるなって言われるんですよ。
ああ、言われますね。
最後までズソソソソって吸い上げろって言うんですけど、うんうん、あと長いんですよね。
長い長い。
麺が
予想できないし。
予想できない。で、その最初にフーフーした分は冷めてるけど、うんうん、その続きは汁の中にいるから、
はいはい、
めちゃくちゃ熱くて、
うんうんうん、
あいつが来るんですよね。うん、はーみたいな。
はい、
だいたい感想言うときはもう舌が火傷して何の味
だ。ダメじゃん。で食べやんで食べた。
これぐらい喋ってから食べる。
そうですね、今のも冷ましてたんですね。
ちょうど
いい。おどうです。
うん、美味しい。
うん、
普通。
また普通のコメントだ。
これは親子丼や
って。どう美味しいですか。
え、これ、
うん、
もうね、卵が美味しい。
素人。鶏肉食べてください。鶏肉を
言っていいんですか。
うん、
じゃあちょっといただいちゃいますね。
はい。
うん、これがもうちょっと成長すると、うん、秋吉で出しているひね鶏になる。
名前出すなここでも。お店に来て他店の名前を出すんじゃないよ。
え、これ弾力あるでしょ、
うん、
これこれ、はい、これが若鶏には出せない。
なるほどね。
この
ホロホロ鶏の、
うん
うんうん、
弾力と味わい、
はいはい、
噛めば噛むほど、こう味わいが深くなる。
おう、これもしかして秋吉の宣伝します。
はい。
やめなさい。真面目に食レポしね
え。いやいやいやいや、もう美味しい。
うん、
もみさんのこのホロホロ鶏は、
はい、
食べたことは
あります。これ限定20食なんですね、ここのお店のね。
ラッキ
ー。で、私はいつも食べてるんで、今回はちょっとえのきさんに食べていただこうと思って。
だって僕らの前の前が26人客入ったけど。
そうですね。
あいつらあの学生どもは
無理です。1600円のお金がないから。
この鳥も、うん、昨日まで元気やったよな。
やめなさいね、うん、そういうそういうのやめようね。食レポで聞いたことあります
よ。まず禁句ですよね。
そうか、この麺店長のおっさんが手でやったんやな。
汗かきながらやったんやな。
うわ
ー、美味しいです。
親指入ってたしな。美味しいな。
いい出汁出てますね。
そんな食レポない
よ。それやりたいな。そっち系でやりたいですね。
まあ、とりあえず食べるの集中しますか。
うん、
ね、このお蔵入り会を一回止めましょう。エンディング。
いやー、もうだいぶ語り尽くした感はあるな。
そう、えのきさんのそのもうなんですか、こと詳細な人生の話はだいぶ出ましたけど、
僕の反省を全てここに詰まってる。
いやー、つまりこんなとこ詰めないでいいっていう。い
や
ー、もう私個人はすごい楽しかったですよ。
ありがとうございます。
私個人はね、
あ、
ま
あ、
今帰りの車の中ですけど、
もうこれだって収録だいたいこれ5時間ぐらい撮りましたけど、
5時間ね。
全部ボツになるっていうね。
まあ全部どうなんでしょうね、気が向いたら配信するかもしれないですけど、
そのうちボードゲームの話って3分ぐらいですからね、
もうほぼないですね。
ね。
いや、面白い。これね、やっぱ、まあ、それ、えのきさんを知らない人が聞いたら、なんじゃこれってなりますけど。
確かに。
ですけど、やっぱ知ってる私からしたら、ああ、そうなんだ、やっぱ役者の道ってここからとか、ああ、実際裏ってこういう感じなんだ、みたいな話が聞けて、やっぱ面白いですね。
ああ。
うん。
だそういう深掘りシリーズ、ちょっとしてくださいよ。
あ、確かに。
ボードゲーム遊んでいる人たちが、
はいはいはい、
何をどうなって今ここにいるのかっていうね。
確かにね。
うん、
そういうのね、本当はしたいんですよ、私も。あの、館長さんとか。
うんうんうんうん。
ああいった方々、伊達あずみとか。
そうっすよね。
そういうのやってるんですけど、もっとね、もっと 崩した感じのやつやりたいな。もうだってね、200回とかなってくる番組ですから。
だからもう本当あれですよ、別枠やりましょうよ、
はいはい、
特別編を。
いやいや、特別編、これも特別編じゃないですか。え、ホラボドって名前じゃなくてってことですか。
いや、ホラボドでいいんですけど、
うんうん、
なんかホラボドウィークエンドみたいな。
ういうなるほどね。
なんかそういうね、それも
別冊みたいな。
そうそう、月1ぐらいのね、月間。
やだ、もう無理。それでさらに別冊やったら、もう死んじゃうよ。
いや、死なないよ。
いや、死なんけど、真面目かよ。言葉のあやだろ。
じゃあ、今回を機にね、
はいはいはい、
別冊ホラボド始まりますんで。
始まりません。
毎月ね、月末は、
はいはいはい、
この別冊ホラボド。
なるほどね。
お楽しみいただければと思います。
次はあの、AV 女優を呼んでね。どうしてその道に行ったのかとかね。ダメですね。それ、肩着じゃない人に多分すごい怒られる系のやつですね。
いやーでもね、聞きたいですよ。AV 女優の方って、
はいはいはい、
やっぱ僕はプロだと思いますね。職業的にはね。
まあ人にもよりますけどね。
そうなんですか。
ピンからキリじゃないですか。
僕知らないんでちょっとわかりません。
なんでその見たことないみたいな手でやめてくださいよ。
あ、そうなん、そうなんですね。
うん。
まあ、もみさんがおっしゃるならきっと
そうなんですよ。まあ、いろんな方いらっしゃいますからね。
いろんな方いらっしゃった。
そう。それはもう役者にしてもそうじゃないですか。
そうなんですね、
あ、自分役者やってるんですって言うけど、
うん、
それこそピンからキリまでいるじゃないですか。
そうですね。クソガーっていうのもいますね。
クソガーっていうのもね。今特にほら、学生さんで、こう、
はい、
たくさん入ってくる業界とかだったりするから、声優なんか特にそうですけど。
あ、声優はまた一つ違いますもんね。
うん。ポピュラーな、
はい、
こう、賑わった業界だと思ったら、もう、かなりの、狭い業界なんで、それでも私役者やってますって言ったりする人もやっぱ多いから、サラピンキリじゃないですか、どの業界も。
でも本当声優業界のあの何ですかね、はい、あのすごい輝かしい位置にいらっしゃる方々と、
はい、
裏ダウンタウンの、
はいはいはいはい、
あの本当こあそこのブラックストリート絶対通っちゃダメだぜっていうところにいる声優さんたちは
ありますね。
また何かね違うんだろうなと思いますけどね。
それありますよ。皆さんギリギリでやってますからね。
やっぱギリギリがね、
そう
ね、ドキドキしますから。
ドキドキしますけど、何の話だよ。えのきさん今後ね、
はいはい、
どんどん活躍していただいてですよ、
ホラボドでね。
ホラボドもそうですけど、やっぱ実際のその本職としての役者、
はい、
深みを増して、より深みを増して、でテレビでもね、全国区で見るようになって。いやいやいや、えのきさんあれやってるじゃないですか、人狼 TLPT、
はい、
あれって自分からやらしてって言ってるんですか、それともお声がかかってくるんですか。
そこはオフレコ
っす。あ、そうなんですね、あ、結構いろんな方いるのは、いろんな事情があってやってるんですね、
まあでもね、時々あのオーディション、
はいはいはいはい、
新人オーディションもやってるし。
あ、そうなんだ。
で、まあ紹介とか、
はい、
っていうのもあるでしょうし。
なるほど。
うん。まあ、あの、プロデューサーが一本釣りする時もあるでしょうし。
一本釣り。
うん、ね。いや、そこはわかんないです。僕は、オーディションから派なんで。
あ、そうなんですね。
そうなんです。なので、他の方々が、それこそ、もうめっちゃたくさんいるんで。
はいはいはい。
300人とかいるのか。
あ、そうなんですね。
うん。だからまだ全員とも会えてないですし。
あれって劇団って言った方がいいんですか、それともそういうなんかこう、その都度、
そうですね、
集まれみたいな。
そうそう、人狼 TLPT というコンテンツ。
コンテンツで、
に、その都度その都度、その公演ごとにキャストが変わるんで。
あ、だから所属もそれぞれで違うんだ。
そうそう、皆さん別で劇団もあれば別の事務所
所
属していてっていう。だから、そういう人たちが、
うんうん、
こう、みんな集うわけですよ。
はいはいはい。
ドドンと。
はい。
そうするとその垣根を越えて、
ほん
といろんな方々と交流できるっていうのは、
いや、いいですね。
で、そこからまた別の劇団さんに、まあ、僕も去年の12月に、
はい、
新宿で、舞台立たせてもらった時は、
ね、
そのつながりでお声掛けいただいて、
そっち方面で結構有名ですよね。
え？そう？
江戸川としての？
江戸川ね。
はい。
江戸川、江戸川ホ
スト。江戸川以外もありましたっけ？
江戸川以外は、その演目によっては、
うんうん、
和名の、
あ
ストーリーの時は和名でやって、
プロフィールで見たな、
まあ、ありますね。うんうん、
いや楽しそうだな。
行きます？
え、 TLPT に、あ、それともお客さんに、
うん、両方。
お客さんね、お客さんか。
お客さんぜひね。
ちょっと気にはなりますよね。
あら、見てないの？
見てないですよ。アドリブでその場の即興で、なんでやねん。厳しい。役者からのアプローチ断るん厳しい。あんだけボードゲーム会行くの渋ってたくせに。厳しい。あれですよ、箱女の舞台とかをね、以前見に行かせてもらいました
けど。だってご招待されたわけでしょ？
そうです、そうです。で、ご招待で行ったら、あの、どなたですかって言われて、
しぶしぶ払って、
そう、いや、結局、あ、まあ、じゃあもういいっすよ、みたいなんで。
なんか、こっちがなんか、
なんか、無理やり行ったみたいな。しかも招待してくれた配信さんがその場にいなくて、マジでやばいやつ来たみたいになっちゃいましたけど、いや、ほんと楽しかった。めっちゃ感動しましたし、
いや、いいな。
舞台って面白いなって思いましたね。
そういうのほんとやりたい。
うん。まあ、じゃあ、お声掛けね、してもらえたら。
あ、ぜひ、じゃあ、箱女2、出演して。いや、ね、
名指し。
そういうことじゃなくて。
もう、名指し。いや、箱女、再演、あるらしいですよ。
あ、じゃあそれちょっともみさんの力でなんとかできますよね。
無理ですね。この回エイジンさんが聞いてたら、
あ、じゃあエイジンさんよろしくお願いします。
ジェリカフェの
いいのいますよ、ここに。
下北沢のオーナーさんが、
あ、ここにいいのいますよ。一人、
いやー、えのきさんマジでいいんだけどな。
いいのいますよ。
みんなもっと買ってくれないかな。
いい仕事しますよ。
やらしいな。そういう役者が嫌われるんじゃないの？どうなの？そんなことはないのか。
どうなんだろう。
いや、期待してますよ、今後の活躍マジで。
やっちゃいますよ。
で、このね、はい、このくらいになってるか分かんないけど、この回がね、あ、当時はこんなこと言ってたんだっていうのになれば、
はい、
最高じゃないですか。
そうっすね。
ねえ、ほんと、間違えてもホームレスにならないようにね。
いやー、ほんと、
うん、
ホームレスを見るとね、
はい、
ほんと、東京ってすごいなって。
東京ってすごいな。
うん、こうやって生きていく人たちもいるんだなって。
まあそうですね。
勇気が湧いてくる。
いやー、失礼だな。
いやー、だってあの人たちは、
うん、
いや、これ、ちょっと真面目な話していいですか？
いいですよ。
あのね、日本って、
うんうん、
自殺大国じゃないですか。
え、何？自殺？
日本って、
はい、
やっぱ自殺率高いでしょ。
ああ、そう、今、その、年間3万人でしたっけ？
いや、僕数えたことないですけど。
いや、僕も一人ずつ、あいつもこいつもじゃないですけど。
いや、でもね、
はい、
やっぱ海外の、もっとすごい貧民国行くと、
うんうん、
みんな、ド貧乏なのに、
はいはいはい、
めっちゃ笑顔で生きてる。家もなかったり、ね、今日食べるものも、
そうですね。
もう分かんないのに、
うん、
それでも、笑顔で生きてる。
はい、はいはい。
それに比べて、日本人ってね、やっぱり、ちょっとストレスの耐性がおかしいというか、
うんうん、
やっぱりそこで耐えられなくなってしまって、命を落としてしまう方ってめっちゃいるじゃないですか。ある意味、死ぬ勇気を出してしまった人たちは、
はい、
そこで終わっちゃうわけじゃないですか。
終わっちゃいますね。
でも、駅に住んでらっしゃる方々は、
戻ってきた。
じゃなくて、生を選んでるわけですよ。
確かに。
何食べれるか分かんないけど、
はい、
この段ボール売った金はもうワンカップにするんやみたいな、
うんうんうん、
そっちの方が俺にとっての娯楽やみたいな。まあだから、いや本当そうやってね、
はい、
死なずに生きていこうと思えば生きていけるって思うと、なんか何でも挑戦した方がね、
あ、
これ僕の人生の、テーマなんですけど、たった一回の人生を、
はい、
なんか下手に棒に振るぐらいだったら、
うん、
振り切った方が面白いじゃんと思うん
です
よ、
はいはい、それは間違いないです。
だから僕は、
うん、
大体選択肢が、人生の分かれ道の選択肢があって、
う
ん、A か B かを選ぶときは、
はい、
無難な方を選んで、
うん、
で後からなんか自分でね、たらればで、いや、あっち選んでたら俺絶対成功してただろうにっていう自分が嫌いだから、
はいはいはい、
だったら無謀な方に一回行って、
うん、
で経験主義して、経験主義者なんでちょっと失敗という経験も得たら言えるじゃないですか、ね、やったけどダメだったわって。
あー、
でもやらずに、
うん、
いや、あれちょっと俺には無理そうだからって何言ってんねんと。
なるほど。
そうで、そう思って僕も東京人いっぱいいるし、
はいはい、
行ってみようと思って今来て、
あ、
まあ、こう苦しんでるわけですよね。
まあ、苦しんじゃってるけど。ああ、そういう流れ。まあ、なるほど。これ胸が痛いな。私結構危険予測して最初からやめとこうって言うがちなんで。
いや、でも僕も危険予知するし、
はいはい、
すごいネガティブシンキングなんで、
はいはい、
それはありますよ。
でもチャレンジしてるんでしょ。
だからそこの本当の大きな分かれ道は
じっくり考えるというか、はいはいはい、ここでこの後うだうだ言い訳する自分が嫌いっていう。
あ
だからね、はい、いつまで経っても苦しいんですよね。
ね、それでホームレスも尊敬をしてしまうという。
そうそう。でもそうやってまあまあなんか。ド M なところもあって、
はいはいはい、
なんか平穏無事に1年過ごしてると、
はい、
いや俺こんな生活をこの先1年5年10年と暮らしてて、そんな俺死ぬ間際にいい人生だったなって言えるのかって思っちゃうんですよね。
あー複雑だなどっちがえのきさんなんですか。
全部僕ですよ。
全部含めて。
全部含めてね。
大変な人だ。
大変なんですよ。それを楽しむっていうね。
まあね。
はい。
とは言ってもね、今後の道も険しいですから。
そうですね。そこをなんとかもみさんの力で。
いや無理だってだから。いや大丈夫でしょえのきさんなら。
いやもみさんの力でなんか僕なんかこうレギュラーなんか声優としても頑張るんで。
はいはいはいはい。あれでしょ、福井の方では CM も。
そうです
ね。ナレーションでやられてたんですよね。
CM ナレーション今でもやってますけど。
おお。
だから僕1000本以上のね。
1000本以上。
CM ナレーションやってるって。
そうでしょ1000本以上。
ないでしょ。
え、福井で？
そう。なかなかいなくない
ですか？すごいな。
そんなにやってる人。
あ、じゃあ福井の人はみんなもう絶対聞いてるんだ。
前にテレビつけてたらまあまあ、そうでしょうね。
はぁ
ー。うん。
もったいない。ああ、じゃあもう東京でもそんな活躍しないと。
もみさんのね。
はい。言うな、君。思ってないでしょ。私そんな力ないから。
いやー、なんとか。
私が前職の時は、
はい。
ぶっちゃけできましたけど。
あ、なんで？
私あれだったんですよ。CM の監修もやってたんですよ。前職では。
ちょっと
テレビ CM の。
なんで辞めちゃったんですか。
まあいろいろ大変黒かったんで。そういうのだったらなんかほらつてとかでね、なんとか紹介できるとかあったかもしれないですけど、今はもう無理ですね。
ぜひそういうつながりになりそうな方は僕を誘ってください。
はい、でしょ、私も誘いますよ、いろいろと、ね、
やった。
忙しいでしょうけど。
いやもう全然誘われたらね、もう二つ返事でね。
嘘だ今回来てくれたらもう結構頑張ってくれましたもんね。
いやもうほんとね、これって良かったですわ。
あ、本当に。
もう
美味しいご飯も食べれて、
美味しいご飯、毎回美味しいご飯でもうありがたや。
大丈夫、朝4時までタイムストーリーズやったけど。
いやでも大丈夫、最後の方記憶ないんで大丈夫。
マジかよ。
いや
はい、といった感じで、まあ、無理やり締めてしまいましたこのホラボド、はい、えのきさん、
ね、
解体新章。
そういうシリーズ始まるんですか。
シリーズじゃないけど、もうこれ最初で最後の。お蔵してるかもしれないけど、最初で最後の。
悲しいな。
えのきさん楽しみました。
いやもうめっちゃ楽しいですよ。
もう喋るの好きですもんね。
いや僕まあシャイなんで。
嘘つけ、もうずっと喋ってたやないか、夫婦しながら。
さあ猫舌なんで、
ね、猫舌なんでね、
はい、
というね、まあ、ここまで聞いてくださった方がいらっしゃったらなんかね、何かプレゼントしたいぐらい、
そう、ね、キーワード送っていただければ。
本当ですよ、
もみさんが。
もう何も手元ないけど何にもないけども。
そうですか、
ね、いや楽しかったです。
いや
またぜひね、
はい、
仲良くしたいなと。
いやもうぜひお願いします。
お願いします。
はい、今後とも。
はい、というわけで、はい、じゃあいつものあれを言って終わりますか。
でもそういうのって分かんないですけど、
分かんないことはないね。うん、分かんないことはないと思うんだ。
ちょっと頑張ってみます。
頑張ってみましょうか、
はい、
いきますよ、
はい、
はい、せーの、
チャオチャオ。
めちゃくちゃ言えてるやん。めちゃくちゃ言えてる。